エペソ神帝の手紙の5章の初めの部分ですね。5章の1節から2節、短い箇所ですが、その前のところからこれはつながっています。これは25節の前にタイトルがあるように新しい生き方ということで、その部分になっているわけです。でここでこの今日のところに至るまでにどういうことが言われているかというと、普通はまずこういうことは言わない。25節、私たちは互いに体の一部であるというふうなことはですね、クリスチャンでもですね、この体の一部ですねとかいう言い方はまず普通はしないと思うんです。ところがこういうこのパウロの手紙、パウロは一番神様から啓示を受けた人ですが、こういうことをはっきり示されていたと。ここでは兄弟姉妹という表現が絶えず出てくる。コリントにある兄弟姉妹、そういう言い方ですね。あるいは聖徒、ホイハギオイというクリスト者という言葉がなかったから聖なるもの、エペソの字聖なるものとか、それから兄弟たちへと、そういった言い方ありますが、体の一部なんだというような意識ですね。で、これはさらに私たちは互いに体の一部だけでなくって、キリストがですね、その体、エクレシアはキリストの体であるという言い方がなされておるわけです。で、そういう方も普段は私たちはあまり使わないと思うんですね。で、聖書によらなければそういうふうな感じ方っていうのは持たないわけです。私たちはエクレシアはキリストの霊的な体だということですね。で、この体っていうのは肉体っていう言葉と違うということは以前にも何度か言ったことあると思いますが、ギリシャ語も違うわけですね。肉体としての体はサルクスという言葉ですが、この精神的なものも含めた体はソーマというギリシャ語ですね。で、そういう風体がというソーマという言葉が使われているわけです。それでこのソーマということですね、私たちキリストの体の一部であると。だから互いにですね、同じ体につながっているというわけです。で、このことは、パウロは他のところでも用いていることであるので、ちょっとそのことをですね、見てみたら、今言ったことをコリントの手紙の中で見ると、316ページですね、第1の手紙の12章です。12章のこの27節、316ページのですね、こういうような表現で、他にも出てくるわけです。あなた方はキリストの体ソーマである。だから一人一人はその部分になる、キリストの体の部分なんです。私たち普通の感覚ではキリストの体である、私たちがキリストの体だ、見えない体部分だなんて、そういうようなことはまず自然な連想としては思い浮かばないと思うんですね。こういうことは 旧約聖書にもこういう考え方は全くないわけですね。神様の体の一部だなんていうことはある意味でとっても恐れ多くてですね、人間は神様を見るだけでも殺されると、モーセだけがあの山に登ってきなさいと言われて、他の人が近づいたら死ぬんだと言われておるからですね。イザヤが照明を受けた時にも、イザヤがまず反応したのは天使たち の聖なるかな聖なるか、ホーリーホーリー、それでカドースということはですけど、そういう大きな賛美が聞こえた時に素晴らしいというと驚嘆したのではなくて、あ、私は死ぬんだと聞かれているから、こんなものを見たら本当に殺されてしまうという反応だったんですね。ですから旧約聖書では神様と一つの体ですなんていうようなことも全くなかったわけです。はるかに高いところにあって人間は汚れたものだから、近づくとみんな殺されるんだと、ところが新約になったら、この点でも非常に大きく変わったというんですね。私たちのような汚れたものがその神様と同じキリストの体なんだと、そのぐらいですね、これは神様キリストによって大きな隔てになっていた罪が拭われたからこそこういうことが言えるようになったということですね。罪が残っていたらそれはそのままだったら焼かれてしまうのに、こんなふうにキリストの体の一部にまでしてくださったということです。そういうことで自然に、互いにっていうことが出てくるというので、この今の読んだコリントの手紙のすぐ手前の26節も、ね、今のところコリント第1の12の26節に、一つの体の部分が苦しんだら、これは当然全ての部分が共に苦しむというのは、私たちの体を考えても、例えば指が非常に痛かったとか、まあ、私もたまたまちょっと思いがけない怪我をしたもので、最初は本当に骨が折れたかと思ったぐらい、非常に立ち上がれなかったぐらいですね、ちょっと尖ったところに全身の体力が落ちたものだから、本当に困ってしまったんですね。山だから読んでも誰も来ないと、どうなんしようかなと思ったんですが、帰れないかなと思ったぐらいですが、そういうふうに痛かったらですね、全身がもう痛いということですね。目が痛くても、それはもう全身が痛い、もう全身が落ち着かない、そういうふうに、視覚障害者の方には時々ですね、目が見えないのに目が非常に痛むという人が時々います。見えない上にいたんだら本当に困ってしまうことですけど、そして気分転換にもいけない、綺麗なものも見えないという、目が一つ痛くても全身がそういうふうに苦しむわけです。それと同じように、本当に私たちがキリストにつながっていたら、一人の部分が苦しんだら他のものも同じように苦しみ痛むっていう、こういうことが本当にあるべき姿だっていう、そのことが言われているということです。今こんなことができているかどうかでなくて、聖書っていつもそれが最終的な姿になるとどういうことが可能になっているかっていうことをいつも示されておるということですね。で、その点もこの世の雑誌、新聞、評論家、テレビ番組とかドラマとかいくら見てもそれはわからないということです。政治、ヒューマニズム的なドラマであっても人間の愛ということですね、とかドラマであるようなそんな美しい人間の愛なんてまず続かないということです。本当に一時的なものですね。そんなにドラマをたまにあってもそういうことです。人間の愛だから。で、ね、こういうふうにあるべき姿っていうのはどこまで人間っていうのは神様の力をもらった高められるのかっていうことが聖書書いてあるものだから、その他のあらゆる印刷物や情報と違ってはっきりとした姿が私たちの前に提示されるというのが非常に大事なことだと思いますね。で、神様の体にしっかりつながるほど、こういうようなところに少しなりとも力 近寄せられるということで、神様から離れるほどこういうことは全く起こらなくなる。むしろ逆に人間は法律に本来つながっているのは基督教の理想であるのに、別の人間をいじめたりですね、憎んだり掘り出したり、もう正反対ですね、共に苦しむどころか一方的に苦しめるということまでする。戦争というのもそうですね、大規模にある一つの国が別の国を全く関係のない幼子から体の弱った病人老人もみんな含めて一斉に殺戮殺害するなんていう、このような精神とちょうど対極にあるということですね。共に苦しむとかということを思ったら、そんなことは戦争なんて、そもそもどんな種類の戦争でも大規模で必ず関係のない人がたくさん殺されるわけですね、戦争という形になれば。そういうことで自衛のための戦争だなんて言ってですね、そういうことで昔の日本もそうだったわけです。満州を守らなきゃいけない、満蒙は、日本の生命線だとか言って日本を守るためだと言いながら始めた愛戦争がどれだけたくさんの人を殺害したかということですね。そういうふうにこの世の中の現象を見ていたら、こういうことは全く見られないという、それで多くの人たちはこんなことは理想だと言ってしまうんですけど、本当の理想っていうのはこれは実現できることを言っているわけですね。一般的には理想といったらできないことを理想と言うんだ。で、聖書はその理想を本当にできる、神様の聖霊が与えられたらこれに実際にこういうことに近いことができるし、最終的には私たちがこの肉体の体を脱ぎした時には実際にこういうことになるというですね、完全な愛の中に置かれるから、そういうふうにキリスト様と同じようなお心になる。それにこの世のさらに彼方まで行けば必ず聖書における約束や理想というのは実現できるようになっているということです。で、そのいわば前味として聖なる霊が与えられるということですね。キリストの体、ここを受けているということです。今日のところ互いに体の一部なんだと。それで元に心に、だから今度29節に行けば、傷つけ合うような言葉をするのでなくって、その人を作り上げるっていう役になっていると思います。これは以前の訳ではですね、人の徳を高めるっていうふうに訳されたんだけど、他にもこの道徳的な道徳の本のような表現になる。ここのところは別のところで触れたと思いますが、パウロが折々使っている、追い子止め、追い越すっていうのは家ということですね。追い子止め、家を建てる、作る、マフィアを作るとかですね、そういったごく普通の言葉です。で、この追い子止め、ないしは追い子止めようという動詞の形、だからたくさん使われております。福音書でも、砂の上に家を建てる、建てたら、崩れてしまうというところがありますが、そういうふうに家を建てるというんですね。追い越すというのは家だ。だから、狩猟従来の訳は、人の徳を養うとかいうふうに訳したんだけど、なんか非常に道徳的な型にはまったようなイメージを思い出すんですね。そうでなく、本来は作り上げる、立ち上げると。いつもパウロは、それに立て上げる。本当は潰れてるんだから少しずつ立て上げていくということをいつも思ってたということです。だから悪いこと、一言言ってもぺちゃんと潰れてしまう。で、少しでもそれを神様の力を加えるようにという言葉があれば、何か少しずつ立て上げられていくという、そういうふうに人間の一つ一つの存在もいつもこう建物のように立て上げられるべきものだっていう意識があったから、この追い子止めとか追い子止めようという言葉をお料理に使っているということです、ね、立て上げる、家という言葉ですから、家の建てるように建てていくということです。 で、まあ、こういうことを言ってそうして、まあ、そんで、まあ、今日のところの前に30人この互いにってのが出てくるわけですね。さっきのところもあってね、互いに誰かの痛みを感じ合うというのも、これも互いに親切と。そして今日のところに入る前に、まずキリストによって許してもらったと。それから一節も二節もそうです。あなた方は神に愛されている。二節もキリストが私たちを愛してくださったと。それにいきなり愛によって歩みなさいと言われているのではなくて、まず神様の方からキリストによって許され、また神様によって愛されているんだと。そのことがしっかり分かったら、すでにその愛されている神様の愛を持って歩けるようになると、そういうふうに言っているのがはっきり分かります。ですからこのキリストの許しというものを感じないとか、神様に愛されていない、あるいはキリストを私たちを愛してくれてなんかいないと思えば、それは当然愛によって歩いたりはできないわけです。で、この世の一般的な道徳は人間の愛ですね。こういうふうに表現すれば、人間の愛によって歩きなさい、でもこれ誰でも分かるような気持ちになるわけですが、そこで言うのはいつも人間の愛ですね。そもそも人間の愛なんてのは本当に儚いもので、弱ってる人を助け合って愛してやっていきましょうと言われても、ほんのわずかの人のことしか思えないし、しかも一時的であるし、相手に仕上げた人が恩返しとか、あるいは恩知らずのようなことがしたら、途端に今度憎しみに変わったりすると。そういう意味で人間の持っているような自然の愛で、愛によって歩んだりしてもですね、たちまちそれは壊れてしまう。だからこれは永続的にずっとそういう愛で信仰も持たずに何もなくてですね、しかも無差別的なということですね。こういう愛は特定の自分の子供や自分の好きな人とか、自分の友達とかだけにそういうもう愛するっていうのは、これはいろんな人、悪人でもそういうことはすると、一時的ならば。でもそれは非常に差別的、限定的なんだけど、ここで言う愛はそういう無差別的な愛なので、そういう愛によって絶えず歩むことは、これはできるはずがないことですね。でそういう無差別的な愛が少しでも持ってるかどうかは、イエス様がその試金石のように言われた、自分に悪いことを仕掛けてくる人のために祈れるかどうかだと。敵対してくるような人や迫害という言葉までいかなくても、何か悪意を持ってくるような人のために、あんな人おらんになったり死んだらいいとかじゃなくて、その人の心が良くなりますようにと祈れるか、そういう祈る心があれば、それは無差別的な愛をいただいているということですね。そんな人のためにも祈れるんだったら、他の人にもみんな祈れるということになるわけです。ですからここで愛によって歩めというのは、そういう意味の、そういう愛によって歩む。そのためにはしっかりとイエス様から、イエス様と一つの体として、その愛と許しを受けなければできないということで、それで繰り返しこの言葉の前に書いてあるということです。聖書の言葉はあるところだけ読んだら全く一般の人も間違ってたと思うんですね。あなた方も愛によって歩みなさい、これは一般のキリスト教での愛想でもですね、それは分かったと、愛し合っていきましょうっていうぐらい、ああ分かった分かったとすぐに思うようなことだけども、現実にはそれは思ったようにとてもできないと、聖書の場合はっきりとそれは書いてあるということですね。四節の終わりから、これも五章とかいうのは、これはこの区切りは本来適切な区切りじゃなかった、こういうことは時々あるわけですね。この章の区切りを作った、だいぶ昔作られたわけですけども、で、この区切りは本来の適切な区切りじゃなかったから、この25節、4章の25節から5章の5節までが一区切りだと。 ということで、まあ、こうになっているわけです。だから本当のってことは30前の4章の32からずっとつながっているわけですね。でこの何によって歩むかっていうのは、実は旧約聖書だととてもそれはもう極めて重要なことになっていたんですね。当然のことが歩くっていうことは生活する、生きるということです。旧約聖書ではどういうふうに言われて、本当にこの新約聖書に流れてきたか、いつもそういうふうに私たちは新約聖書のあることはだけを読むのでなくて、いつもその奥から流れてきたものですね、そういったことをいつも思い浮かべるということだったわけですね。で、このことが何によって歩むのかということが非常にはっきりとして出てくる、その断片はあるわけですね。でところが聖書は一番最初の人間からしてですね、このように神様の愛によって歩むことができなかった人のことから書き始めたぐらい、それはアダムとエバですね。真ん中の実以外はどれでもいいんだと、それだけは食べたらいけないと、知識の実、いろんなことを知る実、それをもう神様に従う気持ちなくして知識の実食べていったら必ず死ぬんだと、これは核戦争、原発とかいうことではっきりしてきたとですね。知識をずっと拡張していったら本当に死に至ると、それが従わなかった。だからアダムとエヴァの生き方そのものを、一番最初の人間の生き方がそもそもこういうふうに神様のそういう愛によって生きなかったということが始まっているぐらい、人間がこれが人間の実態だということだったんですね。でもそこからですね、あったんだけれども、そういうことと全く違う生き方があるということが、この閃光の光のようにですね、次々と本当の生き方は分からなかったけれども、一人パッと示されたように出てくるのが、エノクだったわけですね。他の人はいくら長く生きてもみんな何歳まで生きて死んだ、何歳まで生きて死んだと書いてあるのに、エノクだけは神と共にあるんだと、神が取り去られたと。そういうふうに非常に古い段階から、一部の人ですね、は普通に神と共に歩むと、いう言い方がなされて、それがずっと後の重要なことになるということの予言のように表していたわけです。でそのエノク的な、エノクによって、閃光のようにですね、示されたことが、それがはっきりと浮かび上がってきて、非常に重要な人物になったのが、それがアブラハムだったわけですね。でアブラハムを見たら何によって生きたかっていうのはすぐに、分かるわけですが、このアブラハムの記述12章ですね、創世記の。このアブラハムの記述創世記の12章を見たら、アブラハムは何によって生きたのかということです。それはこの聖書にもはっきり書いてあるわけですね。主がアブラハム、この時はアブラムという名前でしたが、アブラムに言った、親しんだところ、それとは離れて行きなさいと、目的の地に行きなさいと言った、そしたら大いなる祝福が与えられると言った。そうしたら4節です。主の言葉に従って旅立ったとあるように、アブラハムの最も重要な特質はこの主の言葉に従って歩むということだったんですね。これでこの後の何千年という、アブラハムははっきり分からないけれども、紀元前の1600年1700年とかですね、キリストよりもはるかにまだまだ古い、そんな古い時代から人間というものはですね、何によって歩むのかと、主の言葉を聞いて主の言葉によって旅立っていくんだと、神様の示す目的地、今の私たちは神様の御国ですけど、そういう生き方がこういう形ではっきりと聖書に示されて、3000年もですね、 以上も前から示されているという本当に驚かされるんですね。他のどんな書物もこういう真理性永遠性はないわけです。この点において全く今も私たち変わらないんですね。主の言葉に従って歩むんだと、慣れ親しんだ伝統習慣から離れて主の言葉に従って歩むと。現在の日本でもそういうふうな方向とは違って、日本の古い伝統、女性でも剣道投げ縄を必修とするとか、柔道というふうにですね、女の人が投げ合ったり、そういう、ちょっと考えるとバカバカしいようなことをですね、必修にするという、そんなことよりも言うとですね、農業実習でも現実際にきちんと親しませるということのはるかに重要なはずですね。でそういうふうに、本当の正しい道ではなくて、絶えず後ろへ引き戻そうと、ね、そういうふうな動きがいつもあるわけです。日本は特にそういうのが、外国と海を隔てておるものだから、そういうふうな非常に古いですね、そういうものをもうしがみつこうとして、本来このところはですね、この世はそういう傾向があるわけですね。生まれたところ、そういうもので折らそうとする。でもそこからですね、主の言葉っていうのは全く違ってくるということですね。どこの国にもある伝統や習慣、いろんなものがあるけど、それが引っ張ってですね、本当の御国へ、正しいところを歩ますの妨げ、ユダヤ人もでもそういうふうになっていったんですね。縛って。そしてキリストが新たに出てくれて、本当の神の言葉を伝えて、神の言葉に従っていくようにという日記を教えられたんですね。こういうふうにこの実はこのアブラハムの主の言葉に従って旅立つと、私たちも気をつけなければこういう古いところに引き戻される、絶えず日々新しくされるということがあるように、神様の御言葉に従って日々霊的に、同じ場所でおったとしても霊的に新しいところに絶えず旅立っていくという、そういうことですね。それをなすのが主の言葉であると、語りかけられる主の言葉、あるいは過去に語りかけられた優れた人に語りかけたこの聖書ですね。でそういうふうに、して主の言葉に従って歩むということが非常に重要なことになってくるということです。それでこうした御言葉に従っていった人たちは、また一方では守られるということがあってですね、例えば出エジプト記の一番最後に出てくるのはどういうことだったかといえば、一番最後の証人だからその重要なことなので、162ページですね、旧約聖書の。木の柱、雲の柱っていう、そういう表現でですね、そういうものがいつも導いたのだということですね。その柱、雲の柱によって、それによって旅路を続けていった。で、このことが重要であるか、一番最後に出てくるという長い書物の最後にこのことを持ってきたんですね、もう一度。で実はこれはもっと早い段階から書かれてやったわけですが、このことによって長い長い砂漠の困難な道を導かれて、それによって生きたということで最後に持ってきた。これは最初に出てくるのはもっと手前の13章から出てくるわけです。もっと最初の方ですね、出エジプト記の13章の終わり、これは出発したその時、 書いてあります。この21節ですね、出エジプト13章の21節です。21節と22節はちょっと井口さん読んでくださいますか。主は彼らにとって、はい、はい、115ページです。21と22読んでください。
ごめんなさい、明確の方が悪いから、
はい、13章の21、はい、はい、
ここなんですよ、21はどこで、何が落としてるの、主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も行進することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が民の先頭を離れることはなかった。
まあ、こういう形でですね、その時代によっても不思議な導きの手があって、それによって進んでいた。神の言葉を受けたモーセによって導かれたとになってありますが、他方では天から直接のですね、こういう守り、雲の柱、火の柱、それに雲はこれは守られるというシンボルでもあるんですね。神の臨在のシンボルのとともに、雲は直射日光を和らげるということもあって、守りのシンボルでもある。神の臨在のシンボル、火の柱、これも神様の光のシンボルとともにですね、悪を焼き滅ぼす、そういう強い力、そういうもので具体的に導かれた。私たちもそういうようなもので、いつも守られながら導かれていく。目に見えない火の柱、雲の柱、そういうものによって導かれていくということが書いてあるわけですね。まあ、こんな風にですね、人間は自分だけでは決して歩めない。絶えずそういうふうに守られ、結ばれ、導かれながら歩むんだということは、この非常に古い旧約聖書の段階から書かれてある。そういう長いですね、その伝統の中、そういう長い流れの中から今日のところもあるわけ。その究極的な姿として新約聖書なので出てくるということなんですね。それで、まあ、今日のところにもう一度戻れば、この新約の表現ですね、結局それは神様の愛によってあります。でこのよってとありますが、これはギリシャ語で縁なんですね。 In the love of God ということです。だからよりニュアンスでして、直接の愛にあって、愛のうちにあって歩みなさいと。によってという日本語的な表現、日本語の表現はこの内にあるというニュアンスが出てこないわけです。本来はギリシャ語の縁であるし、英語でも因で表せますね。愛の内にあって歩きなさい。愛、神様イエスの愛の内に浸されてですね、そして歩きなさいというニュアンスがこもっているわけです。そういう神様の愛のうちに置かれてるから、それをいつももらって、他者にもその愛を少しなりとも分かることもできる。自分自身はいつも神様のその愛に浸されている中、そこから受けて、そしてまた他者にも愛を分かしながら歩んでいけるという、まあ、そういうことですよね。で、それともう一つですね、この新約で重要なこの歩むということに関して、究極的にこの愛ということにあってあると思うんですけど、もう一つよく知られたところも今日のところと関連してですね、 いろいろところにみんなつながり合ってるということをいつも私たちはですね、断片的に細切れで別々のことが言ってるんじゃなくて、表現は違うけれどもずっと奥は流れてる、その流れにあるということを知るためにもいろんな箇所をつなげていくと。でそれが有名な言葉だからよく引用されるこのヨハネの言葉ですね。ヨハネ福音書8章の言葉です。8章のよく知られたこの12節の言葉、この8章の12節の言葉、キリスト自身が世の光だから、その世の光、光に従って、光によって歩ける、その光によって導かれ、光によって照らされて、そして歩くんだと。絶えず命の光を持ちながら歩くと。そういうようにですね、イエス様が世の光だから、そういう暗闇の中迷わないんだという、そういうことも言われておるんですね。命というところ。これは、さっきの愛の中にあるということは、キリストの命を浸されてということにもつながってくるわけです。でこういうことみんな本質的に同じことをですね、言おうとして、普通の人間の考えや世論や伝統や習慣によって生きるんだって、全く違ったものがこういう様々に遥かに古い時代から人間には提供されていると、それによって生きられているように変えれるようにということですね。でそのことをパウロもまたさらにこうした表現と別の表現というのは、このローマ神への手紙であるわけですが、それがローマ書、ヨハネも8章ですが、ローマ書も8章にそのことが書いてあることですね。8章の4節というところです。ローマ神への手紙284ページですね。8章の4節、霊に従って、聖霊に従って歩むという言い方で、されているということです。まあ、こういうふうに、みんなさまざまな表現を取りながらですね、いろんな表現を持ってしながら、自分的に本来一つのこと、ということで言えば、キリストの愛のうちに浸されて、その愛に導かれて、命を与えられつつ生きるんだと。それは聖霊によって、導かれていくということにもなるというんですね。で、この歩みは、私たちがいろいろな困難なことにあっても、止まらないということです。人間の愛は止まるわけです。誰それと愛し合っていきますとか言っても、相手の気持ちも変わる、こっちの気持ちも変わる、相手が死んだらそれきりになるということもありますが、この神様の愛によって、命の光とあったように死んでも変わらない、しまいには最終的には永遠の命、キリストのところに行く、キリストと一つになる、そういうことで、どんなことがあってもこのここで言われている意味での愛によって愛ならば、どんなことがあっても変わらずに生きていけるということなんですね。そのことがこれからの私たちもだんだんといろいろ年が寄ったり、あるいは時代がいろいろ困難に起これば、一層右往左往して何よってありたいのか分からなくなる。宣伝は無理やり強制的に天皇が神だという全くの偽りに従って歩まされて、軍国主義に歩まされたわけですね。秦国で必ず勝つんだという間違った考えによって歩まされたということがありましたが、それに対するこの本当の歩みと違うものを持ってきて歩まされるので、それに私たちが負けないで、あるいはそれを見破るために、こういった聖書の言葉にいつも立ち返るということが本当に必要であると。 立ち返ることができるのがまた私たちの大きな恵みだと思うんですね。はい、それでは今日はそこまでしておきます。